さあ始まりました16時会議ボール113と、
はい、ボール
ボール113
ボリュームじゃない
ボール細かいことはいいやんか大輝の
ということ
で今回はですね、うん、次郎さんなしで、はい、あと辻田さんも、はい、名古屋の愛人のところ行ってるんでしたっけ。
そうですね
今日仕事やっつって
勘違いされるから
部下に一応なんかニコ生とは言ってるんですけどももうバレバレ の愛人との逃避行
詰められんで多分どういうこと
に言ってるということで今回はね、はい、大輝丼さんと、はい、そして弘中さんそして私とめきちの3人でお送りさせていただきますと、はい、じゃああ
れ
なんか気づきませんか。
なんかちょっと紙が
時事ネタ、
うん、字体が変わった。
そう
今日僕が作ったん
です。フォントが変わってますけどどういうことですか。これ人によって変わるってこれ具合悪くないですかねえ
統一性はないのかって
統一性はないのかこの何年ももうこれ4年ぐらいやってるわけでしょ、
はい、
下手しいなんでここで突然フォントが変わるなんていう
ことちょっと可愛い文字になった
んだ。いやそうちょっと丸みを帯びてる文字になってるんですけどこの真ん中らへんにねひらがなで春雨って書いてあるんやけどまあ丸っとしてて可愛い感じになってるんですけどこれ一体なんでなんですか。なんか
いやこれ僕のワードのフォントのデフォルトをこれにしてるんで、はい
まあ、けったいな人ね普通ああいうのってさゴシック体っていうか、まあまあ、一番初めに
標
準でのあ
ちょっとそれ、うん、癖出てしまった
どういうことなんでだなんやろ別にさ例えばさこうフォント気に食わんなとか読めりゃさ、
うん、
分かるやろ。だから崩したあるやつとかやったらそれ具合悪いし、うん、元にちょっと戻そうかなってなるけど、うん、普通のやつ一番読みやすいあの世の中的に一番使われてる字じゃないですか、うん、それをわざわざこれに変えるっていうのはなんかこだわりとか
ちょっとやっぱ楽しいじゃないですか
文字に楽しさを求めちゃった
なるほどね。メールとかも全部この文字になってるんですか。
メールはちゃんとオフィシャルのちゃんとした
そり
ゃ
そうやね。この文字で緊急連絡みたいなとか緊急事態みたいなねえこと書かれたらちょっと嫌やろ。
でも俺これ結構時代この時代好きや
いや分かるね好きなは分かるけど変えるってなんかうわなんかやりづらいなやりづらいわ。
聞いてる人からすると何一つ伝わってないもんな。
全然伝わってないなインサートも取れへんからなこう音声だけやし、まあ、しゃあないですけどもね。
はい、
はい、じゃあまあ早速時事ネタ
はい
行きましょう。
はい
そうねどれから行こうか。そうやな俺ないつも次郎さんに怒られるからね何話題広げにくいやつ選んだらちょっと怒らはるんですよ、うん、あ
の俺も怒られる
やろ。だから今日いい日にしこれから行こうか、うん幸福の科学大川総裁の息子が YouTuber デビュー教団と全面対決の姿勢
めちゃめちゃなとこ行ったなこれあれですよね、はい、あの幸福の科学って言ったもともと女優やった人が
洗顔智子さん
そうですよね。
ああそうそうそう
が言いかはったとこですよね。
そうですよ
すぐ近くにもあるやん。
いやあるねあのやからあのなんやろこう洋を基調とした建物のなんかあのね支部が点在してますよね一等地に。
これは一体何なの。
だからいわゆる新興宗教ですよね。
そうですね、
はい、
あそうなんですか。
そうですよ。いやあのこの中でやからそのこういうことに関しては別に弘中さんも俺も別に寛容やってね そ, んなまあそれ信じるとか信じんとか別にそれはもう人それぞれやから、うん、それに対してとやかく言うてんのは大輝丼さんだけですからね。
いやとやかく言うてないよ別に言うてないよ何のあれなんか
これでもさ、うん、すごいよな。なんかよう分からんけどこれ世襲なんかな。
なんか妹が後継者になったらしいですね。
ああなるほど。
息子の妹が。
あそれに対してだから息子が反論するみたいな感じでっていうことなんですか。息子はもともと断ってたんか。
なんかそう息子はもともとこんなのバカらしいみたいな感じで言ってたらしい。
なるほど。
教団側はその妹がトップになったからなんかそれの嫉妬が混じってどうこうみたいな。
まあだからタイミング的にはそう取られても仕方がないですよね。ただ全面対決っていうのはまだこれ穏やかではないですよね。
気に食わんかったんやろな。
まあお互いやから喧嘩みたいになってると。
でそれを世界に発信してるっていうこと
っていうことですよね。
すげえな。
なかなかやね。
YouTuber いろいろいすぎて分かれへん
これ。でもさ息子さんこれあんまりやってたらその日本全国にいっぱい信者の方いらっしゃるわけじゃないですか、 こう危ないよね。
危ない。
なんかこうだって信じてるもんやから、それを要は糾弾してはるわけでしょ、うん、世界中に対して。だったらそれカッと来はる人もいるわけじゃないですか、うん、ねえ、まあ、からその辺をどうしはるかやから、そこで親子関係がしっかりしててそこをきっちり守らはんのか、ただ教団と全面戦争みたいになってるから、うん、そこもやってやれみたいな。いや
これさ、まあ、ちょっと見方変えればさ、うん、なんかそういう商法じゃないの、言ったらそう全面戦争して結果息子さんが言いくるめられて、あうちの幸福の科学最高やなってなって、みんなどうですかみたいなことになれへん。
いやちょっとごめん、安易すぎて。
ほんま
そんな平和じゃないでよ。なんか
ほんま、いや幸福の科学の人が YouTuber デビューしたって聞いたら、うん、なんかそういう勧誘目的なのかなって思っちゃった。
なんかなっていうことですか。あ、なるほどですね、うん、まあ、話せば話すほど二郎くんが正しかったっていうことはなんとなく分かってきたんですけど
拾ったらあかんとこ
拾ったらあかんもんね、やっぱりな。二郎さんストッパーなんですよ、うん、さすがやっぱりその出世しはるわけですよ。
さすが冷静に
ちゃんとコンプライアンスを分かってらっしゃるから、うん、はい、まあ、使われるかどうかわからないですけども、ね、切られてたら切られてたでこうあの聞いてはる人違和感、うん、覚えるように。じゃあ2つ目の2つ目の時事問題、いきましょうか。
時事問題から使われてる
1個目なんやってんっていう話
があるからね。2つ目、おこきすげえ今パッて気になったの、はい、味噌を食べれば毛が生える八丁味噌に育毛発毛効果、ほんまな？
なんかこれネットに書いてあったね。いやそれやったらハゲおらんやろ、うん、世の中
昔の人とかな、
昔の人とかね。いやまあやからそういう成分が入ってますよっていうことなんちゃう。やからそういういわゆる育毛剤とかで使われる成分が実は
味噌には
ちょっとでも入ってたっていう。だから例えばね、俺最近その目患って結局その中心性髄液小網膜なんちゃらっていう病気なんやけど、まあ飲むのがビタミンなんよ。ビタミン C と E かなんかを摂取せんとあかんらしくて、でまあ、 あの薬切れてからまあ普通にあの薬局でビタミンの錠剤を買いに行って普段から毎日飲んでんのよ。やけどあのマルチビタミンってやつを選ぶと、
黄色のやつ、
あだからそのそれ1個で要はビタミンの全種類が摂取できますよっていうやつ、うん、まあ便利っちゃ便利やし最強やと思うんやけど、うん、要は1個1個のねビタミン C とか E とか見てたらめっちゃ少ないのよ、うん、成分が。だから今俺が飲んでるそのビタミン C のやつやったらその1粒で、例えばまあちょっと間違ってるかもしれないけど、例えば1000やったとするやんか、そこに含まれてるビタミン C が、うん、単位分からんけども、だけどマルチビタミンで入ってるビタミン C は50とかしか要は入ってないと。いやバランスよく全部取れるだけで、圧倒的に要は何も1日分とかそういうのに足りひんのね。うん、何が話しかったかちょっとよう分からんけどまあそう、あそうやそうやそう、八丁味噌にもやからその要は含まれてるかもしれへんけども、うん、要はそれだけじゃどうにもならん量やでっていう、
まあ、微妙な量やけど一応そういう効果はありますよっていうこと
だな。一応ね、やからその効果はあんやろ、そう0と10じゃやっぱり全然ちゃうやんか。
でも今さらこんな話出てきたんかと思えへん、うん、
だから多分八丁味噌をずっと摂取してたら毛が生えてくるわけじゃないと思う。だからそれを、うん、要はその気配成分をマジで毛が生えてくるぐらい飲もうとしたら、その味噌汁やらなやらにして、うん、多分今度は塩分の問題が出てくるあの多分そんだけ取れへんってことよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、まあとりあえずだからあったし言うてみたレベルの
ことなんかな
と思うで。俺多分あのコーヒーとかのね、あのとかでもなんか実は抗がん作用があったとかたまに出るけど、うん、うん、多分コーヒーだけ飲み続けると体に絶対悪いやん、うん、だから多分その抗がん作用が出るほど多分飲んだらあかんのよ、
うん、他の成分
が、ね、がそうで多分よそを壊すね、うん、確かにがんにはならんか知らんけど、うん、がん沈めたりする効果あるか知らんけどよく他のところがぶっ壊れるでっていう。意外に賢いな、
いい物知りやな。
いや分からへん、俺今勘で全部喋ってる。
勘でとかあんの？
今思いつきで喋ってるだけやから俺
やべえな。
なんか弘中さんはなんか気になるもんありますか？
この大谷翔平がトミー・ジョン手術っていうやつですかね、
はいはい、
結局手術するんですね。
まあね、 2020年に復帰、
今シーズン終了後に手術する。
来季はもうずっと打者だけ、
しかも DH のみ。なるほどですね。まあ若いししといた方がいいっていうのも分かるからね、うん、まあまあまあまあありなんちゃいます。これ線で治るようなもんじゃないでしょ。あれだ前もならはった時、
治らんすよね、
うん、ならはった時なんか話題に上がってましたけど、せえへんねやっていうのが僕らのあれでしたね、
うん、逆に打ってても問題はないってことやんな。
ん
その肘、その
別にバッティングには、
バッティングには問題ないってことですね。多分関係ないと思う、はい、
うん、両方できてよかったねっていう話やんな。これ
ピッチャーだけやったら、
やったら ね、
そういうことになりますよね。
せっかくデビューしたのにって、うん、
はい、他は何があるやろうね。ああそう、原監督最就任初めてらしいですね。第三次政権は
3回目
っていうのは、今までは2回だから長嶋さんとかもっとやってそうなイメージだったけど、うん、2回があれらしいんですよね。
そうなんだ。
そう、第三次政権で結構事件らしいよ、う
ん、あでもそれだけ監督やったっていうことでな、
他がいないんじゃないです
か。まあね、原監督がこう名将なんかどうかっていうのでこれは測りかねるなと思ってて、でも結果だけ見てたら成績だけ、うん、超名将ですよね。 WBC も制覇してはるし、なんか12年やって7回ぐらいリーグ制覇してはるんでしたっけ。よし、えぐいよ
な、名監督や
けど。そう、名監督やけど、でもなんかそのネット上とかでああいうまとめとか見てると、うん、その采配ミスやとか言うてはる人の意見もあったりとか、うん、なんでそこでこうあれに変えんねんとか
いや、それはその人の考えじゃないよ、
まあ、完全にプロの方がまあ
正しいやろ、うん、知識量もそうやし経験値もあるし、
うん、ねえ、だからやっぱりなんやろ、素人が口出してろくなことってないんやなって、うん、思わへん
でもなんか監督がそういうの見ることないしな、
うん、
あそういう考えもあるかみたいな捉え方とかない
の、まあ、あんのかな、
あるんかな、
まあ、でも、うん、俺はでもなんかそれで思ったんやけど、俺もやからその記事とかを読んでて、あ原監督って采配自体はうまいわけじゃないんかなって、やからもともと巨人がそのメンバーが強かったとか、うん、そういうのもあって運が良かったんかなっていうふうにずっと思ってたんやけど、でも最近ちょっとまた考えが変わってきてて、うん、そうなんですよね。だからいくらそのプロのステージに立ってない人がごちゃごちゃ言うたところで要は結果慣れてないわけやから、多分その人の意見が正しかったら慣れてるわけなんですよ。まあまあなろうと思ってなかったって、あのなろうとせえへんかったって言われたらそれでしまいやけど、でも俺結構思うわけですよ。あの才能とかの話ってよくなるやん、俺には才能がないとか、なんか何かと商売やってたりとかこういう仕事やってても、プロ野球選手とかその野球目指してる人でも才能がなかったしプロ野球選手になれへんかったとかって言うんやけど、俺これ結構持論で持ってて、その職業になりたいと思うことがもうもはや一つの才能なんちゃうかなって思うわけですよ。だから例えばプロ野球選手になりたいと思って真剣に練習しはる人、結果なれへんかったと、実力が足らず。でも世の中で見たら何千分の1ぐらいの確率じゃないですか、野球へプロ野球選手までなりたいと思わはる人って、
うん、まあ、野球やってても、
そうそうそうそうそうそう、そもそもだから大多数の人はプロ野球選手になろうとか野球しようとすら思わはへんわけやから、野球をしようと思った時点で俺はもう野球の才能があるっていう、
まず入り口に立つのも才能、
そうそうそうそうそうそう、そう立つっていうか、まあそこに立とうって思うこと自体が一つの才能なんちゃうかなって思うんで、
でも今プロになってる人もみんなそうやんな、そう思って、
スタートは絶対野球をやろうで、まあ親からやらされてても多分どっかのタイミングでやめれてたはずやし、だから多分どっかで楽しいと思えたりとかするわけだから、それはもうもはや才能やって、そうそうそうそう、だからまあまあそういう論調って意味は分からんなってふと思うようになってきて、大人になってねえ、まあ、いくら言うてもこういうのって多分水かけ論やって何の生産性もないし議論する意味もないやろうなとは思うんやけど、
まあでも本気になってやる気になったら何でも多分できるしな。
あら、綺麗事を言った。
綺麗事じゃないじゃあ俺ちゃんと証明したから。
あ、なるほどね、 また好感度上げよう
と。いやいや、なんでな、それが好感度につながるかどうかは知らん。
やらしいですね、
それは知らんけど、
もう僕それだけは納得はいかないんで、
ね、いやいや、なんやったら俺にあのあれやで、あのお前ほんま向いてると思うしって言ったの富木さん
やから。いやいや、俺でもこの好感度上げようとするの俺ちょっと堅くなに許せへんから。俺あのこれ言っとくけど、あの2週間後ぐらいにあの飲みトーク出るんですけど、先日あの会社からあの飲みトーク用のアンケートを空白なしで埋めてくれバーって書いてあったんですけど、まああの書くことなんかないじゃないですか、さらさら正直まあ大気丼の悪口を全部書いときましたからねまあそれで訂正が来てないということは、もうそれが配信されるっていうことですか。
いや、もうそんなもん本番前に訂正してもらっても
大気丼、俺から見た大気丼の真の姿を全部バーって。
しかも何が怖いって、その場に辻田さんおるんよめっちゃ怖いわ、もう全然
使いそうやしな、ね、ぜひ大気丼さん見てくださいね。
いや、見るよ、はい、見るよ。
いらんこと言おうとしたらもう電話を鬼伝していいし、
もう下で待機しとこうじゃん
、はい、他、あ、今日やねこれ、なんか朝メール来てました。
YouTube な、
YouTube が世界規模でシステム障害か。これは今もですか。
いや、もう治りましたね、午前中、昼ぐらいにはもう治ってました。
これなんかテロ的な、
どうなんですかね。
何が理由とか発表されてないですか。
されてないですね。
こんなことあるんやね。
こないだ俺でもあったん
や。何が、
何が理由か分かれへんねんけど、いまだにあの俺の豚バラが、まあ、あの土曜日第1第3土曜っていうのが固定で配信やねんけど、はいはい、配信されたらサムネがなんかあの砂嵐みたいになってて、俺のやつだけ、他のやつ全部普通に上がってるんよ。で俺のだけ砂嵐になってて、であれおかしいなと思って、ですぐ連絡入れたよ、なんかこんなことになってるんですけどって言って、で、あ、じゃあすぐサムネあれするわって言って、でもなんか待てども治れへんやんか。おかしいなと思って、でちょうど土日祝やったんよ。で、いや、これまあ一旦見たんですけど治ってないんで、またちょっと、あの時間ある時にでも見とってくださいって言ったら、祝日明けに普通に戻ってたんよ。これ上げ方ミスったんかなと思って、でもその見てる人からすると、毎週配信されてるものが急に配信されてないってなったら、探してくれるやんか、あれ上がってないやん、でも探したら出てくる
ん。ああ、なるほどね。
でも登録、そのジャンバリ .tv を登録してくれてる人のところには通知行ってなくて、視聴数激減して怖っと思って。俺あれやで、土日祝配信されて視聴数5000とか。
ああ、なるほどですね。
え、本チャンネルやろと思って。
なるほど、ね。
で、それを、どうやったん、豚バラ視聴数って聞かれたときに、5000って言ったら、5000みたいな。どうなってんの、それみたいな。
普段はどんぐらいなんですか、言いづらくなかったら。
だい
た
い2万
ぐらいはいく
ぐらいは、まあ、だいたいその土日祝とか、俺のだいたいその土曜日配信やから、土日でだいたい2万手前ぐらいまでとか、
はいはいはい。
は行くんやけど。今回のまだ今多分1万ぐらいちゃうか。
マジか、
びっくりじゃん。だから何の障害やったのか、ね、エラーやったのか分かれへんけど、
まあ、困ったもんですね。ってことはやっぱりじゃああれか、時ぽいとかいつもなんかエラーが起きてるってことですかね
なんでそこ引き合いに出すの、
うん、そういうことなんかなと思って。
いや、ほんま炎上すんねん
何がって思いましたよね、うん、普通の疑問が解消された、よかった、大気の時をやれてよかった、なるほどなって。
尖りすぎやろ、
いつも木田と話してんのよ木田が、木田っていうそのビッシュのパッチの、
はい、分かるよ、
木田が、前の時こういうのディレクターやったから、言うとって、いつもずっと2人でいじり合いをしてるのよ、必死のパッチ行く車の中で延々と
トキポイ
トキポイトキポイ、俺はトキポイいじって、あいつは俺のことを散々必
死のパッチを、
そうそうそうそうはい、ということで、
はい、
じゃあまずはじゃないね、今回もお便りがたくさん来てるということで、はい、これは何個、
3個
ですね、はい、はい、あ、なるほどね、全部で6つあるけども、これは、間、前回撮った114話かまして今日、ね、同時収録の115話に回すっていうことですね
どういうこと
そういうことですね、
その説明いる
いや、気になるはる人もいるかもしれへん
やん、そんなこと考えてる人おらんって
ね、あの114の方が実は先に撮られてますからね皆さん、
はい、ほんま怖っ
ということでラジオネームスローリーマン Z さんディスカッション、はい、お取り寄せ皆さんこんにちは。休日の昼間から庭でバーベキューしながら新たなソーセージを食べ、ビールを飲む今日この頃いかがお過ごしでしょうか。ってことで今回のテーマですか。ちょっと待って
入りがちょっと入ってけ
へん、ちょっと入ってけへんから、ね、なんかどういうこと、日本語が雑なん、どういうこと、
ワイルドな、
ワイルドな、新たなソーセージを食べビールを飲む今日この頃、あ点が全然ないからわけわからんことになったよね、今日この頃いかがお過ごしでしょうか、はい、ってことで今回のテーマですが、皆さんが、最近ハマってるもしくは気になっているお取り寄せ食材のディスカッションをよろしくお願いします。推進、富木さん今度うちのソフトボールチームと勝負しましょう。畑違いですすいません、どっちかが予選と無理ですわ。
どっちかがソフトに寄せるか、
軟式野球のチームなんで我々ね、うん、そうソフトに寄せたら俺ら絶対負けんもん。
負けるな、
うん、100% 打てへんもん、うんうんむしろどうなんやろ、ソフトボールの人の方が寄せれますよね、
うん、いやボールのデカさも違うんで、
まあでも上からピッチャーがおらんのか、
ピッチャーは投げれないですよ、
投げれへんってことか、まあ、守備は
まあ守備とバッティングは、
守備とバッティング、バッティングは多分むしろソフトボールの人の方が俺球の速さとかに対応できはるから、だから軟式に寄せて
くれんやったらミートせえへんのちゃん、そんなことない、
いやでもどうなんやろ、逆にタイミング取りづらいか、
ピッチャーとの距離が違う、
ソフトボールとかなんか結構勘で打ってはる、勘っていうか読みで打ってはるとこあるやんね、多分球種とか完全に読み切ってここって、うん、バクチみたいな感じで、うん、だから多分野球ってまだ多分さ目で追うあれが、うん、余地がね言うてあるから情報量が多くて、うん、距離も長いし、うん、どうなんでしょうね、
ピッチャーの問題が一番でかいですよね。
でもどっちもですよね、例えばこっちの人間がソフトに合わせてようと思っても投げれないですもんね、うん、
いやでもこれちょっとやってみたいな、だからダブルヘッダーやんねんたらソフトボールの
逆にテレコにして、
そうそうテレコにちゃんとあの1日のうちに、だから1試合目はソフトボール、うん、2試合目は軟式野球で、これで軟式でも負けたらもう解散するわいやもうそれはもう意味が分からんようになるから、う
ん、ホームで負けたらあかんやん、
そうこんだけ金かけてさいろいろやってきたのにもう解散や、うん、
ソフトボールチームに負けたっていう、
いや別に下に見てるとかじゃなくてね、やっぱりもう不甲斐なさすぎるからねいやスローリーマン Z さんもし関東なんやったら僕らあのすごいね、あの草野球界であの尻軽って呼ばれてるぐらい、あの腰軽いんで関東やったらどこにでも出張るんで、もしよかったらぜひお願いします、はい、やんやったらダブルヘッダーね、はい、ということで次のお便りいきましょう、
は
い、
あ違ったこれに対しての回答は
そうかそうか、う
ん、でも俺これに対しての回答ちょっとなんか限られてるような気がするんやけど、
お取り寄せ食材、
うん、気になってるお取り寄せ食材、
これでもスローリーマン Z さんいい生活ですよね、昼間に庭一軒家ってことですよね、
うん、
一軒家がまあちょっとその例えば1階部のマンションでそのバルコニーがごっついのついてる、うん、たまにあんのよ探してたら、うん、俺物件見んのすっきゃし、うん、めっちゃいいやん、夢やわ、俺も庭でバーベキューとかしたいもん、
でソーセージ食べながらビール飲む、
まあ、ビールはちょっといいけど、うん、ちょっと今目煩ってるから
ハイボールにしたらいいかな、
うん、でもソーセージ焼きながらとか、そうなんですよね、多分だからこうフットワーク軽くバーベキューやれたら、うん、そのバーベキュー結局俺好きなんやけど、うん、今年も結局俺8回ぐらいバーベキューやったんやけど、
めっちゃやってんな、うん、
夏の間に
、はい、めっちゃ頑張りましたよ真っ黒になったからねやっぱ
焼けて
どこに行ってるんですか、川とかに行ってるんですか、
いや川とかは行かないですね、
バーベキュー的
な、だいたいそう公園借りて、うん、バーって行って、で最後は豊洲にあるワイルドマジックっていうところがあって検索したら出てきますけども、バーベキュー広場なんよ、
あもう全部用意してくれてる、
そうそうそう、すげえおしゃれな感じで、日本で
機材貸し出しして
くれる、そうそうそう、だから手ぶらでほんまに行って最後はそこで締めくくってやったんですけども、まあただね、でもやっぱりバーベキューにその普段慣れてへんから、バーベキュー1回1回が要はイベントごとなのね、
うん、
だから毎回もう準備もしんどいし張り切っちゃうから、
うん、
で片付けも死ぬほどめんどくさい、うん、鬱陶しい感じ、うん、だけどこう日常的にこう、まあ、今日はソーセージだけ、今日昼飯ちょっとソーセージ焼こうとかのレベルで、うん、バーベキューやるのが俺はもう分かるでしょ、うん、 そうだから例えば弘中さんとかやったらじゃがいも大好きだから普通に今日昼飯あなんかじゃがバター食いたいってなってコンロとかでなんかやったりとかすんのめんどくさいしなんかちょっとあ庭に出てるコンロそのコンロもいちいちヒーター出たりせんでやつもこうといてな、うん、あのガスのガチってやるやつでとかそれぐらいではキャンプ用の椅子に座って一人で
気分だけアウトドア
そうそうそうそうそうそうそう多分そのレベルってことでしょ
そういうことなんかない
や庭でバーベキューでソーセージ食いながらビール飲む今日この頃っていうことやからこれもう日常レベルですよね
すげえない
やめっちゃ羨ましくない
めっちゃいい
いやもう最高やって、うん、何もんやじゃあほんまに何もんやうん
すげえな
あめっちゃええやんでそれでまあソーセージに今ハマってらっしゃるとそういうことなんですけども、うんお取り寄せ食材これねちょっと当てはまるのが僕基本的にネットであんまり買い物せえへんんですけど、うん、今うちでネットでやってんのって言ったら水、
うん、
あの押したら出てくるやつ、
うん、ウォーターサーバー
ウォーターサーバーの中身、うん、水だけはネットでポチってやったらもうすぐ持ってきてくれはるように、うん、なってんねんけどそれ以外はあんまりネット使わへんんですよその服とかたまに買ったりとかそれなんかバイク乗り始めたとかそういう時に一気に揃える時、
うん
ぐらいしかね大体基本的に足運んでやりたいんやけど、うん、でその中で食材ってまたその偏見があってなんかちょっと腐ってたらどうしようとか、うん、めんどくさいなとか思ってやけど一時だけめっちゃハマった時期があって一人暮らししてた時に、うん、20代前半の時にで楽天で、うん、当時食材じゃないんやけどなんか東京とかで有名なレストランのご飯をもうこう冷凍にして、うん送ってくれはるサービスっていうかが要は流行りだしたんですね、うん、お取り寄せグルメか食材じゃなくてでその時にその東京でずっと1位になってたそのイタリア料理屋の俺ラザニアが大好物なのよ
へ
でラザニアってあんまないじゃないですかイタリア料理屋行ってもあれめんどくさいから作んの、うん、でめんどくさい割にあんま出えへんから下ごしらえもしたらへんかってでラザニアがずっと1位になっててマジかと思って頼んだらちゃんとグラタン皿に入った状態で包まれてきてでそれ凍ってるからそれを電子レンジかオーブンかで好きなようにやってくれっていうでその皿はもらえるっていう
あちゃんとした皿で来る
んちゃんとしたっていうかグラタン皿ね多分安物のそんなにコストかかってないやつそれがビビるぐらい美味しくて俺感動した俺一番ラザニアでうまかったわと思って
へ
ーそうそうその時当時京都に住んでたから京都よりラザニア出してるのほんまに、まあ、探しはいっぱいあったんやろうけど俺の行動範囲内で行く店でラザニア出してるの 2,3 店舗やったから、まあ、俺ラザニア好きや言うてもラザニアの選択肢がなさすぎて、うん、あこれ革命的にうまいと思って
へ
で大体1000円ぐらいなんよ1人前がちょっと高いんやけどあ、まあ、
ちょっと割高い
そうそうやからもうその要は一気に5個とか頼んで5000円で、何送料無料とかっていうの頼んでたんやけどもうねこれ泣く泣くやめるしかなくなって
え、
うん、グラタン皿だらけになってる
それ返却とかしたらええんちゃうの
じゃできひんのよ
できひんの
できひんねんいやこれねやから、うん、ラザニアの限界を感じたやからラザニアでお取り寄せグルメはもう確かにこれしかしゃあないと、
うん、
だそうやん
皿と一緒にしないといけない
視線と無理やから、うん、けどマジでもうしまうところないぐらい
処分すりゃええやん
気ぃついたら40個ぐらい溜まってて
なんで溜めんのそれ
いやじゃあでもなんかお皿とかそんな簡単に捨てれへんじゃないですか気持ち的に
まあまあまあ、うん、分からなくはないけど
やろ
いや分からなくはないけど
同期やからなんかこのなんか捨ててええもんなんかどうかもなんかよう分からんし、うん、でなんか人が作らはったまあ何でも紙皿とかも何でも作らはったもんやけどもう全然ちゃうやん、
うん、
そしたら捨てれへんってなってしまうところないと
それあれじゃないシンプルに飽きただけじゃないの
いや飽きたじゃないもう飽き品ぐらい俺好きやって
へ
いやそうなんですよ
もう皿が理由って、うん、
そうなんよだから部屋がその当時あの 1K かなんかの部屋に住んでたからもうその 皿だらけになってもうて、なんかもうあの分かる、田舎であの陶器やってはる人の仕事部屋みたいになってもうて、しまうところもないし、もう床に積むしかなくなってきてとかで
邪魔やな、
邪魔やな思って、で夜中とかにガチャンって崩れたりとかすんのよ、積んでいってるから形も微妙やしで、それ以来やってないですね。なんか弘中さんとかやってそうイメージ、
お取り寄せ、
いやお取り寄せスイーツはよく、
ああはいはいはい、
でもなんか注目って言われても、それこそこの新たってこれ肉屋のお取り寄せのとこ、うん、
はいはい、はい、
ここジャパンでソーセージがうまいんですよ、
なんか前言うてましたよね、
前一回ミーゴレンとかな
んですよ、
ちょっと話したことあると思うんですけど、相変わらずそれうまいっす、
ね、ソーセージが美味しいんや、うん、高いんですか、
いや別に普通っす、
へ
え、あのジャパンっていう醤油が練り込まれたソーセージなんですよ、
想像つかん、
これ本当にうまいっすよ、
あそうですか、
それのことを言ってるんですか、
あ多分それのことじゃないです
ね、ちょっと頼んでみようかな、マジで気になるわ、
確かに
ねえ、えお前なんかある、
お取り寄せ、これ定期的に頼んでるものやけど、うん、あの留吉さんにも一回持って行ったことあるけど、大野の海
苔、ああはいはいはいはいはい、そう、
あれは
あれめっちゃ美味しかった、
あれめっちゃ美味しいんよ、
うん、
味付け海苔やけどめっちゃ濃くて、
うん、そうあれそうめっくれよって、
そう
あのカンカンに入ってるやつだな、
そうそうそうそう、
いやもう美味しすぎて、俺も味付け海苔大好きやって、うん、あの安物のやつ分かるでしょ、あのちょっとあの何あのチェーンスモーカーズのユニフォームの色みたいなのやつ分かるでしょ、うん、あの100円とか50円ぐらいの、
うん、
あればっか食うてたんやけど、うん、
もう戻れへん戻れへん、
缶で来るんですか、
あなんかちょっとプラスチックの丸いやつで、
そうそうそうそう、
あの蓋カパって開けて海苔取って食べる形の海苔、う
ん、結構ごついやつやんな、
そうそうそうそう、をいつもケース買いするんですよ、
あいっぱい缶が入ってる、
そうそう、でそれを、まあ、自分の家で開けて、で欲しがってる人いたら持って行ってあげたりとか、
めちゃめちゃうまい、めっちゃおいしい、あのね基本的に味付け海苔僕大好きやけども、やっぱりその晩ご飯食べてる時とかには使いたくないんですよ、うん、なんかイメージで朝ごはんとかのイメージがあるから、晩ご飯には晩ご飯のイメージがあるから、なんかそのおかずがせっかくあんのにこう海苔で巻いて食うとかってなんかちゃうなみたいなイメージがあって、なんか言わんとしてるから分かるやろ、やねんけどもあれあった時は確かにもうないとあかんもんレベルで、
うん、
美味しいんですよ。
なんていう名前ですか。
大野の海苔ですね。
大野。
はい。ちょっと割高っすけど、ただめちゃめちゃうまいっす。味付け海苔の中でもう僕ぶっちぎりナンバーワンっすね。
大野海
苔。はい。
これっすか。
あ、これですこれです。
あ、それそれそれそれそれ。
これです。これ一回食べたらほんまもう戻れないんで。
へえ。
はい。
これはすごい。とかくれよ。
またあげるわ、
うん。くれよ。
またあげる。
いやこれでもえスロリーマン Z さんいいんちゃうかな、じゃあこれ庭でバーベキューやから餅焼いたりとかもできるんですよ、
う
ん、
あいいっすね、ちょっとも
100% うまいで、
うん、うまいな、
海苔ちょっと炙ったりして、
うんうん、
めっちゃいい、ほんまにその海苔がベストやわ、わ、
うん、
かる
わかる
わかるわかるわかる、せあれは美味しかったわ、
あれは
そうや、あれずるいわ、そうあのね海苔とかやっぱり記憶にそこまで残るんじゃないですか、うん、衝撃があっても、うん、完全に忘れてたわいやちょうだい、
開ける開ける、
ちょうだい、それで俺もう捨てずに残しとくわで、
いやその食べてよ、
いやじゃあ食べて、うん、その瓶をやから、うん、なくなったら頼むっていう、
あなるほど
だからあれやあとあれや、俺その福岡、
うん、
行ったら必ず買ってないけど、福岡でもううち仕事ほとんどなくなったから、うん、最近買えへんやけど、まあ、ネットで買えばいいんやけど、もういつも忘れないけど、パラパラ明太っていう、あのふりかけな、
へえ、
これあのやっぱり広瀬健太も知っとって、うん、あの空港とかの一部でしか売ってないんやけど、パラパラ明太、これがもうただの明太子のふりかけなんですけど、熱々のご飯にのせたら溶けてきよんのよ、
あーなるほどね、
生ふりかけってことですか、
生ふりかけなんかな、いや生じゃないと思う、まあ見た感じあの分かるやろ、よう見たら
分かる分かる分かる、
犬のドッグフードみたいな、
いや言い方悪いな、
分かるやろ、ドライな感じになってるけど、
分かるよ、
なんかだんだんだんだんあの湯気でちゃんと赤色くなってきて、で気ぃついたら溶け込んできてる感じで、まあ、完全になくなったりはせえへんやけど、うん、それがめちゃくちゃ辛いんやけど、
へえ食べたい、
めちゃくちゃ美味しいの、
へえ、
うん、それを俺そう前福岡行った時に7つぐらい買い込んで行ったんやけども、残念ながらもうなくなって山盛りかけて食うから、もう
ちょっと食べたいそれ、
めっちゃ美味しい。多分普通にパラパラ明太はネットで買えるはず、
うん、あマジ、
うん、それとあと缶詰な、うん、なんかシーチキンと明太子が混ぜてあるやつがあるのよ。これも有名なやつで、これたまに東京とかで売られてんの見るわ。それも尋常じゃないぐらい美味しい。
へえ、
うん、やばいけど、でもパラパラ明太の方がうまい。
パラパラ明太、
圧倒的に。
ネーミングちょっとも
うすげえダサいけど、そうそう残るからそれ正しいの、うん、パラパラ明太、これをこれ パラパラ明太とそのお前のり、
あーのり、
これ組み合わせたら多分、うん、そのなんていうの、その置いてあるところの地面、うん、穴開くでぶつかり合ってこう衝撃がドーンでもう上と下にバーンってきて天井というか穴開くでほんまに間違いない、うん、それぐらい美味しい。いや分かった、じゃあ俺パラパラ明太取り寄せとくし、お前プレゼントするからお前のりくれよ。ああ今思い出したパラパラ明太も俺買わんと。
トレードな、
うん、トレード
オッケー。
じゃあ次行きましょう、はい、アルプスさん、じゃあ滝野さん呼んでください
あそこまで言ったのに呼べへん
じゃあ呼ぶわ、最後だけ締めてくれよ、
okay、 はい、
ベストマイナー代、ジロキジファミリーの皆さんこんにちは、いつも欠かさず拝聴しています、
はい、
今回のディスカッションテーマはベストマイナー代です、はい、ホールにたまに置いてあるような代や新代として入ってもバラエティに1台だけであったもの、導入されてもすぐに撤去された代などなど、はい、マイナー代といっても捉え方は様々かもしれませんが、皆さんの思うマイナー代のナンバーワンをお聞かせください、はい、ナンバーワンが難しければ3位までとかでも構いません、はい、ちなみに私はシャドウハーツ2です、ガムシャラの神回を見てから虜になり、一時置いてあるホールを探して打ちまくって おましたっていきなりなんか間違った京都弁みたいな
打ちまくってお
りましたね、あの多分ではお体に気をつけて頑張ってくださいと。シャドウハーツ2確かに面白かったね、俺は確かにあの時
あれまあまあ確かにマイナー代か
になんのかな、
マイナー代か、
マイナー代、まあナンバーワンって言われたら俺は多分初代リングになるんやろうね、まあ、あれもマイナー代に入るんですかね、
純蔵3枚のやつ、
そうですそうです、
あれマイナーになるんかな、まあギリか
ギリマイナーになるんじゃない、うん、
そうかマイナー代、俺、まあ、今でもまだ覚えててあんまり打ち込まれへんかったけど好きやった代があって、タイムリミットっていう代があったんよ、
そう
あれ JPS やったんかな、2027とか出てる、
はいはいはい、
ところから出てた5号機初期の頃にあった台やねんけど、まあ、すげえ面白くて、あの内部システム的にはその2027とかと一緒やった、うん、ボーナスのフラグが立ってその回避したらずっと続いていくみたいな台やったんやけど、それ一回ハマった時に撤去なって、そっから見ることなくなって、
へえ、別に買ったらええんじゃん、そうそう、売
ってないんよ、
あそう、
うん、
え、じゃあどこ行った物
を、分かれ分かれ
え、どこ行った、
なんかその
こんなもん捨てたらあかんやろ、
パツロの中古機のこうあるやんか、そういうサイトっていうか、俺ようパツロのあれ見るんやけど、なくて買おうにも買われへんし、
え、そもそもお前はなんか機械持ってたりすんの、
あ、パツロあるよ、
何があんの、
今持ってんのが新オニムシャと、うん、リングにかける黄金ジュニア編と、
あ、めっちゃやん、今日出してや、今日泊まりに行くし、そう今日泊まりに行くんですよ、
あ、それって純蔵1枚の、
あ、そうそうそう、
無限で出すやつ
です、2代目っすね、2っすね、まあ世間で
言う、あ、俺ちょっと売ってた、
あれめっちゃ面白いっすね、
めっちゃ面白い
ですよ、グローブの色で無限の機体と変わってくるやつですね、
あ、そうそうそう、キリン柄がついたらあの剣崎のあれ出てくるかもよみたいな感じの台ですね、
うん、そう2台
と、もう1台あったんやけど、それをあげちゃったんよ、あのキャッツアイの恋再びっていうで2のやつ、はあ、ボーナス当たったらそのバー揃いの確率上がって、はあはあ、そのバキバキ揃うようになるよみたいなやつ、ドラゴンギャル、ドラゴンギャルあったかな、まだあったんちゃうかな、
実機とか買うねんな、
買う、俺東京行った時にその3台買って、その前に蒼天の剣の初代を持ってたんやけど、うん、引っ越す時にあげちゃって持っていけへんし、うん、で東京行って3台買って持って帰ってきたな、さすがに用捨てへんと思って、
回してんの、
もう今はあんま打てへんかな、これ多分実機持ってる人あるあるやけど、初め買った時めっちゃ打つんよ、うん、めっちゃ打つんやけど、なんか打ってたら打ちに行きたくなりすぎて、結果打たんとホールで打つんよ、
ああなるほど、でも今もホールにないわけですよね、
うん、 だからほんまたまにその友達来た時とかに一緒にわちゃわちゃしながら売ったりとかっていう感じかな。
なるほど。弘中さんは時期持ってた時期とか。
持ってないですね。
まあ、普通は持たへんですよね。
ホール行って打ちたいじゃないですかやっぱ。
まあね。
でお金入れて打たないのはちょっとあれなんで。
ただのギャンチューやね
ん。いやほんまにな。
でマイナー代は何すか弘中
さん。ニューギンエキサイトが出したスロットの未来日記。
ありましたね。
めちゃくちゃ好きで。
2年前とか1年前ぐらいですよね。
そうですね、うん、2年前ぐらい。
あれノーマルタイプですか。
ノーマルタイプで ART 機なんですよ、うん、全長が ART になってるんですよ。
あはいはいはいはい。
で全長がまあ大体最大で20ゲームぐらいあって、うん、その間、はいはい、まあベルナビが来てちょっとずつ増えるんですね。でまあ最終ビッグ300枚ぐらい出るんで、まあ、その純増分と合わせて300、340枚ぐらい。
うーん、
よくあるチャンリプからうん、RTI みたいな、はいはいはい、あれの
究極系やと
思う。相当面白いんですよ。
あなるほどね。
今も1台だけ近くの店が入ってて、うん、見つけたらすぐ行ってますね。
へえ。勝てる台やったんですか。
めっちゃ勝てます。
それ弘中さんのパワーありきじゃないですか。
愛でしょ。
ありき。
ただの愛でね。なるほど、分かりました。はい、じゃあラストいきましょう。
はい、
じゃあ大木丼さんお願いします。
これどうした。
今ちょっとむせた。
OK。 ラジオネーム四平さん、はい、ディスカッションです。最強の揚げ物二郎吉会議の皆様こんにちは。
じゃあ
いつも楽しみに聞いています、
はい、
今回ディスカッションしていただきたいテーマは最強の揚げ物です。唐揚げ、フライドポテト、天ぷらなど揚げ物は中華、洋食、和食など様々ありますが、最強の揚げ物は何でしょうか。ちなみに私はごぼうの天ぷらです。そのまま食べても美味しいですし、お蕎麦にのせてもたまりません。それではお体に気をつけて頑張ってくださいということです。最強の揚げ物か。
これね、パッと俺は鶏の唐揚げと言いたいところなんですが、うん、まあそのまあそういう意味ではね最強なんかもしれへん。その、うん、コスパやったりとか、うん、手軽さとかそういうのもろもろ込みで、まあ、最強は鶏の唐揚げなんかもしれへんけども、うん、俺今までで一番美味しかったんは揚げ物で、うん、俺金沢で行ったら行く寿司屋があんねんやけど、うん、そこで食うたその俺大嫌いなはずやのに、うん、白子、
ほう、
白子の天ぷら、これが俺は揚げ物で一番美味しいと思った今まで人生の中で。俺も揚げ物好きやから散々いろいろ食ってきたのに、うん、まさか自分の中で美味しさナンバーワンに来るのが、それまで人生で、嫌いなものの筆頭に上がってた白子やったとは思ってなかった。
口に入れた衝撃っていうこと。
そうっていうか、そこのやつがまた、まあまあまあまあ、そこのマスターが、うん、よそで食えへんもんでもうちでは食えるから。だからその寿司屋がそもそもな、俺イクラとかウニも食えへんねんけど、うん、そこ行ったらまず頼むのがイクラ、ウニ、白子なんよ。
へえ。
そこだけ行ける。
そこだけもう圧倒的に美味しすぎて。
へえ、そうなんや。
うん、俺の嫌なもの全てがカットされてるの、その変な匂いとか。
ああ、その癖が嫌い、
うん、癖が、ね、もうそう、美味しすぎて。でそこの白子の天ぷらにしてくれはったやつがもう美味しすぎて、そう、金沢に行くことが減ったからね、
うん、
もうなかなか行けへんけど、今年の頭の方とかもう鬼のように言ってたからね。
それでね、来てんちゃうねん。
いやちゃいますよ、そんなお前半年後ぐらいにそんななるかいな、いきなり。
いやもう白子が目にこっちこっち。
危ないとは言うよな、プリン体の塊やしね。はい、じゃあお二人最強の揚げ物は。
いやこれ多分弘中さんと一緒ちゃうかなと思うんだけど。
あ、じゃあもうフライドポテト、
うん、フライドポテトじゃないかなって思う。な、全部トータルで見てよ、トータルで見て。じゃあ唐揚げめっちゃ好きやし、唐揚げって言いたいんやけど、俺うなるほどの唐揚げって食ったことなくて、好きがゆえに。
ああなるほどね。ここの唐揚げはうまいな、
もうこれ以上の唐揚げはないっていう唐揚げ食ったことないんよ。
それを言われると確かにそう、うん、結局これうまいなってなるのって、もうもはや油淋鶏的な話になってくる、
うん、そうそうそうそう、
かかってるタレとかの話になってきて、
そうそうそうそう、
唐揚げ本体ではないわな。
うまいっていうのに出会ったことがなくて。
確かに唐揚げってもう決まってはいるよな、うん、美味しさの限度は、
うんうん、そうなんよ、
想像を超えてこないです、
ね、うん、だでもフライドポテト、
いや想像を常に超えてきますよ。
いや俺これには理由があって、フライドポテトこの間妹が マクドナルド食べたいって言い出して、でじゃあちょっと買ってくるわって言って帰り道あるから買って帰ったんよ。ならおかんが腹いっぱいやのにポテト食べ出して、うん、でいやお腹いっぱいって言うてたやんって言ったら、ポテトは別腹って言ってで食べたんよ。確かに俺もお腹いっぱいやったんやけど、うまくて限界超えても食べれるって
ことないかな、
最強やんね。
確かに飲みに行ったりとかして、うん、2軒目3軒目居酒屋行って腹パンパンのはずやん、チャプチャプで腹パンパンやのに、なんかフライドポテトは
許せるやろ、
頼むし誰かが頼みおるし、
そうやろ、
あったらなんか朦朧としながらなんか口には運んでるよね。
でフライドポテト頼んで嫌な顔する人おれへん。
確かに嫌いなやつはおらんな、
う
ん、
ポテト嫌いって人は会ったことないですね。
ないっすよね。
ちなみにフライドポテトはその、まあ、ファーストフードに限って言うとどこのが一番好きですか？
僕はモス派です。
モスバーガーのあのちょっとごっついやつ。
わかる。
昔のローソンのポテトがうまかったんですよね。
あ、マクドとかではないんですか？
マックはちょっとランク下がりますね。
どこの？
いや俺マクドのポテトの中でもあの長くてしなしなのやつが好きなの。
一緒、わかる。
そう、
しなしなになってるやつな。
しなしなのやつがめっちゃ好き。
カリカリよりしなしなの方が、
うん、しなしなの方がいいんですよね。
だからそれで言うと、うん、俺ファーストフードのフライドポテトで最強はもう決まってんのよ、うん、新しくなったケンタッキーの、
あのくるくる回ってるや
つ。そう、あれ食ったことあります？
うまい
っ
すね。
めっちゃうまないですか？であのしな感出てるでしょ。そうだ、昔あのケンタッキーっつったらあの太いポテトやったじゃないですか。
モスタイプでしたよね。
そうやったんが、なんか俺、うん、ここ1年ぐらいなんかいつからなってるのか知らんけど、久しぶりにケンタッキー行ってセット頼んでポテト、うん、なんじゃいこれと思って、こんなもん頼んでへんわいと思って、ちょっとスパイシーポテト的な
味がついてる、
味がついて
る、ぐるぐるね。
そうそうそう、言うてるがな、ぐるぐるって、うん、何話聞いてて
んの。ほんまやほんまや。
そうあれ分かるやろ、しなっと感
もあって分かる分かる分かる、
めっちゃ美味しい。
そう、美味しい、分かる分かる。
うん、俺ケンタッキー最強やと思ってる。
あれとか、ドムドムのポテトもしなしなない。
あ、カリがないんや。
カリがないんよ。なんか揚げすぎたんちゃう、これ油つけすぎたんちゃうみたいなポテト出てくるのよ。ドムドムも美味しい。
へ
え。うん。
あとどうや、あのサブウェイのも。
あ、ちょっとオーブンで焼いたみたいなポテト。
そう、あれをフライドポテトとは言わんのかな。あれもなかなか不思議な。ってことないやろお前、サブウェイとか。ああいう
サブウェイのポテトうまいっすよね。
サブウェイのはやばい、あれはね。だからフライドポテトじゃないと思ってるから、まあ、言わへんけど、うん、これには入れへんけど、うん、なんか食感とか独特ですよね。ふわふわなんや、ふわふわ
ふわふわ
っていうか、なんかお菓子みたいな。
へえ。
で味も美味しいんですよね。なんかこうほんまになんかお芋さんの特有の甘みみたいなのもちゃんと生きてて、
う
ん、
う
ん、あのサブウェイのポテトはだいぶですよね。なんか一個一個はちょっとちっちゃい三日月型みたいなんでしたっけ、ね、なんかコロンとした。
ほう、
だけどあれはやばいよ、食うてみてほしい。え、これ芋なんて思うし。
ちょっと一回食べてみよう。サブウェイあるからさ、家の近くにも。
いやあれ結構ね、食うたことない人損してるでって言っていいレベルや
った。へえ、うん、それはちょっと気になる。
じゃあフライドポテトか。でも確かにそう言われると、
うん、
うん、フライドポテトな気はするんやけども、まあまあでも最強あげろって言われたらな、あれやけど、まあ俺の中で結構好きなんが、あのさ、あれフィッシュ&チップス。
白子じゃないの？
いや、まあ、じゃあ白子やけど、じゃあ白子やけども、あの結構好物の一つはしてあげれんのが、ああいうさ、あのキャッシュオンデリバリーのああいうイングランドパブみたいな行ったら大体あるじゃないですか、フィッシュ&チップス。チップスはまあまあフライドポテトやからどうでもいいんやけど、
魚のフライ、
魚の、そう、白身魚のフライをタルタルソースもしくはあのスイートチリにつけて、海外とか行ってたら結構スイートチリしか出してきよらへんの多いのよ、うん、ちゃんとしたレストラン行かんと、うん、スイートチリでまあ美味しいねんけど、やっぱりタルタルなんよね。
ああ、わかるわかる、
うん、で俺マクドでフィレオフィッシュばっかり食うんですけど、まだあのフィッシュ&チップスに出てくるやつって衣がちょっとちゃうじゃないですか。あのフィレオフィッシュはどっちか言ったらコロッケ的な方の、うん、あれやけど、フィッシュ&チップスの方はなんかこう
ザクザク、
うん、どっちか言ったら唐揚げの衣に近い感じの、うんうんうん、あれの相性ときたらもう
カリッとふわっと、
そうなんですよ。でそれもまたこれね、フライドフィッシュ&チップスで、俺京都でもこれ未だに超えられへんフィッシュ&チップス出しよる店が、
うん、
あれだけど京阪三条の、うん、あのまあ分からんやろけど、ブックオフとかは分からんやろな。
ピンポイントすぎるやろ。それは分からん
って。京阪三条のビルがあんのよ、駅ビルみたいな、うん、鴨川のほとりに。で今もうあんのか知らんけど、その横にね、うん、ちっちゃい雑居ビルみたいな飲み屋が入ってるところがあるんやけど、そこの3階か2階か、2階やな、ピッグ&ホイッスルっていうところがあって、うん、まあ、言うたらハブみたいな昔からあるバーなんやけど、うん、俺がもうお前それこそ俺が多分生まれるかどうかぐらいできたぐらいの、うん、まあ、客もあの3分の2外人っていう、
うん、
とすげえディープなお店があるんやけど、もうそこがね、そこのフィッシュ&チップスがそもそも手で食えへんのよ。もうちゃんとあのお皿に出てきて、うん、あのナイフとフォーク使って、ちゃんとだから1回の食事っていう感じで、うん、でタルタルソースも死ぬほどうまいし、でただのケチャップ も, なんかもうタルタルソースのせいでただのケチャップすら美味しく感じてしまうねん。ね、ポテトそれつけて食うんすよ。でこれね、だから気の利いた店はあのよう出してきはんやけども、うん、フィッシュ&チップスで外国とかも出しようんやけど、うん、そうバルサミコうん、をかけるんよ、あれ実はちょっと、うん、その多分バルサミコもまためちゃくちゃ美味しくて、そこのは
へえ、
そう全然行かれへんから、俺もう3年ぐらい行ってへんし、うん、大阪出てきた時から行ってないからあれなんですけど、まあ行きたいよね。
バルサミコってそんな変わるんかな、
バルサミコ酢かけんと全然ちゃ
う。ちゃちゃちゃ、そのバルサミコ酢自体味が、
知らんがなそんなもん。知らんがなそれは。でもあるやろ絶対ね、オリーブオイルでもランク死ぬほどあるみたいに、
あバルサミコ
酢でもありそうやん。逆に言うとありそうですよね。
ちゃちゃ、いろんなん食べた上でここのがうまいって言ってんだ、わかんねんけど、
いやまあちゃん、バルサミコがうまいんじゃないの。合うのなんか知らんけど、そこのね、
うん、合うのね。
いやほんまピッグ&ホイッスル、これちょっとね皆さんもう今あんのかどうか、まあ多分あると思うけど、京都行く機会あったらぜひとも行ってほしい。
へえ、うん、そのフィッシュ&チップス食べに
で食うてほしいな。
へ
え、美味しいのよほんまに。
いやもうなんかこれで行かれへんかな。
まあ一回ラーメン食いに
行きましょう。まあまあまあね、うん、でいきなりパブに行くの。
いや一回行って、うん、そのフィッシャーのチップス、
あではまあでも、うん、ありやね、行けんにやったら行ってみたい、うん、
だってラーメン食べに京都までは行けるやん、
まあ、確かに。
やったらちょっと
それ、まあ、確かにあれは食いたいな。なんやろなあれな、ほんまに。やから食事とあのバスケットに大体出てくるやんか、うん、だけどちゃんとお皿に入ってるから、だからちょっとしたね、あのサニーレタスとかもついてんのよ。でそれにかかってるまたドレッシングもちょっと酸っぱい系のやつで、やからその辺が入り乱れてきよって、食ってる最中に。
それちなみにその店の看板メニューな。
いやー知らん、俺はちっちゃい時から親父に、
ああなるほど、
連れて行かれて、親父もやから客やって、
それ普通にあれですか、居酒屋みたいな感じで入れる店、
普通の店ですよ。やからああいうハブみたいな、やからスタンディングの席があったりとか、ダーツがあったりとか、普通に、やからああいうイングランドパブよ、お金と引き換えに全部もらう。
なるほどなるほど、
これだけはほんまに食うてみてほしいですね。あうん、最強かもしれん。、うん、最強かもしれん、そう言われるといいですよ。はい、ということで、なんか俺めっちゃ喋ってもうたわ、
はい、
ごめんな、楽しかったんかな、久しぶりに大気丼やったし。
ここまでで、
うんうん、はい、はい、ということで、ボール113はこれでしまいということで、
ムービー
次回またお会いしましょう。
MVP
忘れてた。MVP 何行きましょう、誰に。
お取り寄せベストマイナー代最強の揚げ物、
最強の揚げ物やな、
最強の揚げ物、う
ん、完全に揚げ物、うん、4平さんですね。
はい、
はい、じゃあ今回 MVP は4平さんの最強の揚げ物ということになりました。おめでとうございます。それでは皆さんまた次週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。